とことん上総石村ひろみです。いかがお過ごしですか？とことん上総、この番組はこの上総の地域で頑張っている方や活躍をしている方、そしてこの地域を心から愛する皆さんを私たちも心から応援しようという番組です。地域の皆さんに出演をしていただいたり、また活躍の皆さんの声を聞いたり、そんな楽しくてあったかな番組です。さあ今日もお楽しみいただきましょう。この番組は学校法人光陵学院の提供でお送りします。
今の自分のための3年間、今の自分のための3年間、未来の自分のための3年間、未来の自分のための3年間、中途半端にしたくないから光陵なら思い切り過ごせる。昨日からちょっと変わった自分に、拓殖大学光陵高等学校です。
地震や台風などの大きな災害が発生した場合、上総 FM は防災ラジオに変わります。きめ細かい地域情報やライフライン情報は 83.4MHz ブリーズレディオ上総 FM で。さあそれでは街角トーク、あの人に会いたい、今日のゲストをご紹介します。多分放送は2回目かなと思いますね。日本リユースシステム株式会社海外輸出担当の竹内拓さんにおいでいただきました。竹内さん、こんにちは。
日本リユースシステム株式会社竹内拓と申します。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。最近海外多いですね。
そうですね、
先月も電話繋がらない。
申し訳ありません、はい、なるべく答えるようにしてたんですが、はい、先月はもう1ヶ月以上ちょっとカンボジアの方に行ってましたので。
そうですか、
大変失礼いたしました。
わかりました、はい、カンボジアでもね、そろそろいろんなシステムが整ってということなんですね。
おっしゃる通りですね。
今日は今までのお話、これからの夢ということでお話を伺っていきたいと思います。さあ、三方よしで世界をつなぐ日本リユースシステム株式会社の竹内さんということなんですが、私どものところのフリーマガジンにも何度かね、掲載いただいて、
はい、
以前は SDGs の特集の時でしたかね。
そうですね、
はい、リユースシステムは捨てさせない
捨てさせないや
捨てさせないやです、はい、三方よしを企業理念にということでね、はい、お話を伺いました。そしてこの間は、三方よしで世界をつなぐということで、まあ、古着でワクチンのお話もしていただいたんですが、なんと世界をつなぐプロジェクト、次は地元を支援するプロジェクトにということで、こうご期待ということがありましたので、今日はご出演をいただいて
ありがとうございます。
どんなこうご期待なんだと、
今日ぜひこの地元密着型プロジェクトを皆さんに知っていただければと思ってと思っております。
わかりました、
よろしくお願いします。
じゃあ最終的にはそのお話を伺うんですが、まず日本リユースシステム株式会社ってどんな会社っていう方も多いと思うんですね。ちょっとそのあたりからいきたいと思います。
ありがとうございます。先ほど言っていただきましたように、
はい、
三方よしを企業理念に掲げております。それでさまざまな国や地域で不要になったものやこと、どんなことでも必要とされる価値観を加えて、
はい、
必要とされる場所で生かしながら社会問題を解決する、うん、ということをずっと意識して、まあ、いわば SDGs 事業をずっと展開してきました。
うーん、
で2005年に創業したんですけれども、はい、まあ、捨てさせない屋として、
はい、
あらゆるものやことをリユース業という枠にとらわれない視点で世界中でいろんなことをやってきました。
はい、日本だけではなく世界各国へということなんですが、さっきカンボジアの話も出ましたが。
そうですね、今カンボジアではこの後もお話しさせていただけると思うんですけども、 直営のセンターを持ってまして、うん、日本でこの古着でワクチンで集めたものを、はい、カンボジアで私たち直接販売したり、また第三国に輸出したりということをしております。
はい、そうですか。会社は、本社は東京ですか？
はい、本社は東京にありまして、センターがこの木更津市の塩浜にございます。
あの工業団地のところですよね。はい、たくさん問屋さんとかが集まっているね。
卸団地でお世話になっております。
卸団地ね、はい、そうでしたね。そこに、センターができていて、
はい、
そして、まあ、世界へつなぐいろんなことをやっていらっしゃるということなんですね。
はい、
まず、あ、古着でワクチンっていうのは聞いたことあるなっていう方も多いと思うんですけれども、どうですか、古着でワクチン。
はい、
改めてご説明いただいちゃおうかな。
はい、はい、ありがとうございます。なかなかこう見ていただいてもすぐに理解できないようなあの商品なんですけども、まあ、言葉でご説明しますと、
はい、
まあ、リユースリサイクルという観点で言いますと、皆さんあのお部屋に不要となった洋服とか、
はい、
あのなかなか片付けられないなっていう商品がたくさんあると思うんですけども。
ありますよね。
それを
ですね、まあ、それがね、
はい、
そう、一流ブランドものが揃ってるんなら、
はい、
まだなんかいろいろね活用の仕方はあると思うんですが、あ、なんかこれそうサイズがこうだから着れなくなっちゃったなとかちょっと安くてバーゲンで買っちゃったんだけどなかなか役に立たなかったとか、いっぱい着ちゃったけど思い出があって捨てられないとか、
そうなんです
。そんな感じのものは大抵のお家にいっぱいあるんじゃないですか。
おっしゃる通り
です。これ性別問わず、
おっしゃる通りです、
ね、
うん、で多くの方は リサイクルショップとかに行って、
はい、
売ったりっていうこともあると思うんですけども、はい、まあ、一定層の方がですね、思い出の品をリサイクルショップに売るということがどうしても、まあ、罪悪感を感じるとか、
うん、
まあ、捨てるというのも当然あの非常に罪悪感じる
という方がたくさんいらっしゃるんですね。そうですね、やっぱりその医療のなんていうんですか、廃棄のことについてはやっぱ結構問題になってますよね、環境のね、
化
がね。
なのでそういう中でどうやってこの衣服を、
はい、
まあ、処理していくかっていう、まあ、皆さんのお悩みだと思うんですが、
はい、
まあ、一つの服を処分する方法の一つとして古着でワクチンがありまして、
うん、
弊社の方からですね、160サイズぐらいのクラフト紙、
うん、
強化紙袋と言われてるんですけども、段ボールでいうと160サイズぐらいのものが、
はい、
小さな猫ポスサイズのキットで、
はい、
あのパッケージで送られてきます、
はい、
でそこに皆さんの家にたまった洋服とか服飾雑貨を入れていただいて、
はい、
で宅配業者が集荷に行きますので、
はい、
ご自宅でたまったものを宅配業者に預けていただく、
はい、
そしてそれが木更津の塩浜のセンターに送られてきて、
うん、
それが海外で生かされていくという、うん、そういう商品ですね。
服飾雑貨っておっしゃったけど、洋服だけではなくてバッグとか靴とかも OK なんですか？
おっしゃる通りです。そういったものを皆さんに入れていただいています。
はい、
で
結構入るんですよね、はい、あれね、
すごい入りますね、
量的にね、
まあ、T シャツだけとかですと100着以上入りますし、洋服と服飾雑貨入れても十分入りますので、
うん、ま
あ、皆さんシーズンごとにあの古着でワクチンを買ってくださって、
はい、
服飾雑貨と洋服を入れていたりという方がたくさんいらっしゃいますけども、
はいはい、
まあ、あの何が違うのかと言いますと、
うん、
その古着でワクチンを買っていただくと、
うん、
5人分のポリオワクチンが寄付されますよという、まあ、そういう特典があの寄付されますよということと、
はい、
あとあのそのキットを作ってるもですね、あの国内の福祉作業所の方たちが作っています。
はい、
で海外に行くと障害者のポリを患っている方たちがそこで働いていますので、うん、障害者の、就業支援にもなりますよと、まあ、いろんな皆さんの誰かのために役立つならばという要素をありまして、はい、捨てるには忍びないけれども誰かのために役立つならばというエッセンスを加えて、うん、ならばこう3300円の商品なんですけれども、
一つのこのキットが3300円なんですね。はい、
です、まあ、これを買って、はい、このキットに物を入れて、
はい、
国内外で誰かのために役立つならば、
うん、
という気持ちで物を処分していただく、
そう、
普通のリユースリサイクルとは逆の発想なんですけども、
まあ、確かにそのゴミ袋に入れて捨てるってちょっと嫌ですよね。
そうですね、
うん、かといってこれ買ってもらえるのかなみたいなものもあったりしてね、なかなか難しいんですが、まあ、そういうキットを買ってそれに入れて皆さんのところに送ると、
はい、
まあ、ちゃんと分別してくださって、
はい、
必 必要なものを必要な人のところに届けられるようにしてくださるということなんですね。
はい、
でポリオっていうのはあの小児麻痺ですよね。
はい、おっしゃる通りです。
ま、今あの世界各国でまだまだあのその小児麻痺が撲滅の域には達していないということで、はい、あのもちろん少なくはなってきていますが、はい、その小児麻痺の、かからないためのワクチンがこのワンキットを買うことで5人分でしたっけ？
5人分のワクチンを寄付させていただいています、
はい、うん、はい、なんかあのちょっとすっきりしますね。
そうですね、
部屋の中だけじゃなくて
あのまさにあの今おっしゃったようにお部屋と心が満足する、ね、すっきりする商品と言われていますので。
そうですよね。なんか自分がもう不要となったものを、はい、まあ、少しねお金を出すことによっていろんな形でこうリサイクルできたり、はい、社会貢献できたりっていうのはなかなかいいですね。
そうですね。なのでこの商品分かりにくいんですけども、うん、まあ、社内ではあの皆さんに説明するときには、
はい、
お客様の罪悪感を引き取って、
はい、
お客様がいいことした気分を買っていただく、そしてお部屋と心が満足する、すっきりする、まあ、まさに三方よしの商品と、そういうふうに考えております。
そうですか。まあ、少し前の資料ですとね、今までに累計で343万人の子どもたちにワクチンを寄付をしたと。そして2811万着以上の衣類を生かしてきたと、まさしく SDGs の9つのこのゴールに貢献をしているということなんですね。
はいはい、ありがとうございます。
確かあれでしたね、安倍首相から賞ももらってましたね。
そうですね、
はい、
弊社としては三方よし、
はい、
どのシーンの人々も喜んでいただけるようなビジネスということで、はい、まあ、10年以上続けていたところ、
はい、
まあ、この長年にわたる社会問題の解決に対する支援と、
はい、
まあ、持続可能な取り組みという視点で評価されまして、第3回ジャパン SDGs アワードにて特別賞を受賞させていただきました、
ね、その他、環境大臣賞を受賞したりということで多くの方々に認めていただいているお仕事だということですね。
ありがとうございます、
は
い、
まあ、そんなフルリキデワクチンの皆様が今度は2ステップ目そして3ステップ目に向かうということで1曲挟みましてからいきたいと思います。今日は社会貢献をたくさんしていらっしゃる、山田社長の日本リユース株式会社ですので、まずはちょっと地元の曲から行ってみようかと、はい、いうことですね。
ありがとうございます。
知ってる人は知ってますね、この曲ね。
知ってると思います。
はい、なんて曲ですか？
はい、フッツンロールを流させていただきたいと思います。
は
い、
それではお願いいたします。どうぞ。 お聞きいただきましたのは一発屋高沢俊作さん、フッツンロールを聞いていただきました。街角トークあの人に会いたい、今日のゲストは日本リユースシステム株式会社の竹内拓さんです。古着でワクチンということでね、お話を伺ったんですが、まあ個人向けにそういった古着でワクチンで社会貢献をし、そして環境にも配慮した、ものの捨て方をということだったんですね。さあ、そして第2弾としては今度は企業ですか。
はい、うん、まあ、B2B パッケージと自分たちで呼んでまして、はい、うん、まあ、エンドユーザー向けの古着でワクチンが、まあ、10年以上支持されている中で、はい、お客様の中には多くの企業様がいらっしゃるということに気づきました、でその理由としては社内活動としてこの古着でワクチンを利用されていまして、
はい、
部署であったり会社単位であったり古着でワクチンを例えば100個とか200個とか購入されて、
うん、
社内で古着でワクチンをやってみようと、うん、そういう、活動が広まっているということに気づきまして、うん、まあ、それであるならばということで、うん、B2B パッケージ、はい、そういうのを用意させていただきました。
それって個人のなんか大きいバージョンって考えていいの？
そうですね、感覚としてはまあ、ひとまとめに100個100キット、うん、1000キット買うことができますので、まあ、大きいバージョンで考えていただいて、
例えば各その会社のセクションに置くとか市役所のなんか何階に置くとかそういうこと？
そうですね、うん、会社様によって利用の仕方いろいろあると思うんですけども、まあ、それぞれの部署に置いて、
はい、
たまったら届けていただく、たまったら届けていただく。でこれまでは各会社様がこういうこと参加しましたということを自分たちでですねホームページなどでアピールされる、そういった形でずっとされていたんですけども、はい、まあ、SDGs のこの時代にあって各会社が何か SDGs の活動しなければいけない、もうどうしていいかわからないっていう方たちがたくさん、
まあ、しなければいけないっていうかまあね、今この世の中の流れとして各企業がこれに参画してないってことは、
はい、
ん？って感じの世の中にはなりましたよね。
なので、先ほど言ったしなければいけないというのはもう担当者様が何かできないか、
うん、
何かもう取り組まなきゃという、まあ、たくさんいらっしゃいまして、うちの会社にもですねよく連絡をいただくようなそういう時代になっております。
じゃあ例えばSDGs なんかしたいんだけれどもちょっと分かんないと、そうそう予算もたくさんないんだよね実は、本格的にやるとお金かかるじゃないこれって。
そうなんですよ、
ね、
時間もかかります、
はい、そうなんですよ、はい、ノウハウも大変だし、
はい、
じゃあどうすればいいの？
そこですね、簡単に言いますと、はい、うん、弊社のこの古着でワクチンに関係した、例えばポリオワクチンを寄付する JCV 世界の子どもにワクチンを日本委員会という団体とか、はい、あるいは福祉作業所とか、まあ、いろんな関わっている団体があります、
うんうん、
でここの開発途上国でもいろんな政府とかも関係してきてますけれども、まあ、そういった団体様からのですね感謝状とか、
うん、
レターとか、あるいはうちの会社としては SDGs サポーターの認定証というのを作りまして、皆さんに買っていただいたらそれをお送りする、
うん、
そうしますと企業様としては、まあ実際のリアルの場所でもそうですけども、インターネットでもそうですけども、自分たちこういうことしていますということを実際に活動されていますので、ネットなどでそういうのを見せていただいて、
はあはあはあ、
まあ、アピールしていただくといったら失礼ですけども、
うん、
SDGs 活動を、まあ、お手軽にこういった形で、うん、していただくことができるので、私たちの活動をサポートしていただく、購入していただくことによってもう SDGs 活動になっていますよと、
はあ、
ま
あ、
そういう B2B パッケージですね。
そうですか、
はい、
まあこの先はまたね、自分たちで何かをするにしてもですよ、
はい、
まずスターターキットって言っていいかどうか分かりませんけれども、一番最初の取り掛かりとしてはやっぱりいいですよね、まずね。
おっしゃる通りです ね、
企業担当者が、
はい、
あ、だって手軽にできるじゃない、ね、このキットを買ってもう置いといて、はい、みんなが着なくなったものをどんどん入れて、そしてそちらに届ければいい形で活用してくださると、
はい、
イコール SDGs に協力をしている企業だよというふうになるということなんですね、はい、それが認定書が来たり、それから企業一覧のページで企業名が出てきたり、
そうですね、
まあ、外に対してこうアプローチができるということなんですね、はいはい、で、まあ、従業員だって、あ、うちの会社いいなと、
うんうん、
そういう意識の向上にもつながると、うん、いうことですね。
はい、まあ、これまで4000以上の企業団体様にSDGs 活動として利用されていますので、まあ、ぜひこの SDGs パッケージとして用意していますので、
はい、
これぐらい買ったらこういった特典がありますよと3種類ぐらいありますので、
なんか今企業名見たら、うん、大きな自動車会社とかそれから航空会社もいるし、
はい、いろいろ
生命保険会社とか運送会社、
はいはい、
学校もありますし、
はい、
まあ、有名なね、千葉の総合病院も入ってるし、
ね、
はい、みたいなところですね。まあ、こういう大きいところもあれですけれども、ちっちゃな会社だっていいんでしょ。
もちろんです、
ね、
ここには載っていないかもしれませんが、たくさんの中小企業様、このプロジェクト買っていただいて、うん、
はい、
もう会社でアピールされていますので、
はい、
もうすべて全国の皆様ぜひこの、真心プロジェクトをご購入いただければと思っております。
これが真心プロジェクトっていうやつなんですね、
はい、
その個人から進化した1個目のバージョンということなんですね、はい、
おっしゃる通りです。
で、まあ、A プランはだいたい30万ぐらいからできるよということですね、
はい、
まあ、っていうことは何、30キット買うってことですね。
そうです。
1キット1キット3000円。
はい、これに関してはですね、うん、ちょっと元々古着でワクチンがあるので、
うん、
じゃあこのキットがいくらかっていう計算になってしまうんですけども、
うん、
私たちとしてはその下のどういう特典がつくのかっていうことがメインでして、
はい、
キットはある意味でその後の活動のためのものなので、
分かりました、
キットがいくらで何円という感覚ではなく、
ではなく、
この下の特典がどういうアピールしやすいこうデータとか素材とかそういう特典、あるいは贈呈式とかもありますので、
はい、
どういうものがついてくるのかっていうその部分のメインとなっております。
やっていることを分かりやすく広報してくれるってことね。
おっしゃる通りですね。
ね、でもそれって必要だよね。
はい。
はい、
そして私たちが10年以上実際にやっていることに、
はい、
まあ、いわば乗っかっていただきますので、
はい、
分かりやすいですし、嘘がないですので、
は
い、もう思い切って SDGs アピールしていただけるんじゃないかなと思います。
分かりました。ぜひね、何かご興味のある方は、古着でワクチンで検索をしていただく、はい、あるいはその中で真心プロジェクトというのが会社向けにあるということですので、ご検索をいただければと思います。さあ、それじゃあ1曲いきましょうかね。2曲目ですが、2曲目は何だっけ。あ、いいのかな、これかけてはい、日本リユースシステム株式会社のある方が大好きな曲だそうでして、
はい、
1曲この曲を、沢田研二さんの曲ですね、
はい、勝手に仕上がれ。
さあ、それでは聴いていただきましょう。どうぞ。
壁際に寝返り打って背中で聞いている。やっぱりお前は出て行くんだな。悪いことばかりじゃないと思い出かき集め、カバンに詰め込む気配がしてる。行ったきりなら幸せになるがいい。戻る気になりゃいつでもおいでよ。せめて少しはカッコつけさせてくれ。寝たふり受けの窓に立つ。お前がふらふら行くのが見える。さよならというのもなぜかしらけた感じだし、あばよとさらりと送ってみると た。別にふざけて困らせたわけじゃない。愛というのに照れてただけだよ。夜というのに派手なレコードかけて朝までふざけよう。
皆さんは立山自動車道君津パーキングエリアスマートインターチェンジをご存知ですか。加納山とこしろ小売ダム、マザー牧場大貫さぬき方面にとっても便利な高速出入り口です。千葉県初の ETC 車専用のスマートインターチェンジ、ぜひご利用ください。
マザーランドへようこそ。毎週金曜午前11時から1時間の生放送、優しい音楽でほんの少しのリフレッシュを。あなたの聞きたい曲はファックス 0438-202499、 メールinfo@kazusafm.net、 リクエスト待ってます。土曜朝7時の再放送も聞いてね。
地震や台風など大きな災害が発生した場合、カズサ FM は防災ラジオに変わります。きめ細かい地域情報やライフライン情報は 83.4MHz ブリーズラディオカズサ FM で。
木更津君津富津、それが浦みんなのラジオカズサ FM。
街角トーク、あの人に会いたい。今日のゲストは日本リユースシステム株式会社海外輸出担当の竹内拓さんです。いろいろお話を伺わせていただいています。古着でワクチン、ね、あの私たちが気になら なくなった洋服をパッケージして送ると、そのワンパッケージで5人分の小児麻痺ポリオのワクチンが打てると、
はい、
そのプロジェクトがまず古着でワクチンのプロジェクトがあり、そして今度はそれをもうちょっと拡大をして企業向けにしたものが真心プロジェクトということなんですね、はい、SDGs を実践するにあたっての、まあ、一つのこうスターターキット的な役割もあり、大変あの手軽にって言ったら失礼ですけれども、あのハードルを下げた、
はい、
こう取り組みやすいシステムを作ってくださって、でやっているということを外部にもそれが上手に公表ができるという、その企業の少しイメージアップにもつながるんじゃないかと、そういったものがありました。さあ、そして第3弾としてはこれですね、交互期待ってやつ、
今日ぜひ皆さんに知っていただきたいと思ってまいりました。
本当わかりました、
はい、
ご紹介ください。
はい、古着でワクチンドリームプロジェクト、目指せ箱根駅伝、清和大学陸上競技部駅伝チーム。
箱根駅伝に清和大学の陸上競技部が、駅伝チームが出る、はい、そんな夢のプロジェクトがスタートした、はい、ということなんですね。
まあ、この SDGs に関連した地域密着型プロジェクトで、はい、勝手に清和大学の陸上部の皆さんを応援するというプロジェクトです。
だってさ、箱根駅伝ってたくさんの関東の大学が出て、そしてあの10何位かに入らないとなんか、ね、予選会から出なくちゃいけなくて、
そうですね、
それはそれは大変なんでしょ。
はい、
でましてやその箱根を上がったり降りたりするあのチームに選ばれるには偉いことじゃない、
うん、でもですねこの木更津からぜひ箱根駅伝に出るチームは、うん、出ていただきたいと思いまして、うん、勝手にですけど、
はい、
応援させていただきたいと思っております。
箱根駅伝フェチの私としては
そうなんですね、
はい、毎年どっかで見てます。
そうでしたか、
はい、今年はちょうど小涌園で見ました。
そうですか。
前の年は、はい、スタートとゴールの芦ノ湖にいました。
そうだったんですね、
はい、次はどうしようかな、横浜かな、なんて大手町かなみたいな、はい、
ぜひ清和大学陸上
そう応援したいですね。
お願いいたします。
はい、清和大学にはそういった駅伝チームがあって今駅伝で箱根を目指してる、そのチームをみんなで応援しようというのが、はい、今回のプロジェクトと、はい、いうことなんです ね。
そうですね。
じゃあその箱根駅伝を応援するのとそのフリーデワクチンはどんなふうに関わってくるんですか。
はい、ありがとうございます。この今回の、ドリームプロジェクトなんですけども、例えばなんですが、各店舗様にこのドリームプロジェクトの、なんて言っていいんでしょうか、衣服回収ケースのようなものを置いていただきます。ボックスですね、はい、高さ160センチ、
はい、
縦横1メートルぐらいなんですけども、
うんうん、
洋服衣服を回収することができるボックスを置かせていただきます、
はい、
そしてこれは古着でワクチンはお片付け商品なんですけども、
はい、
このボックスの、まあ、一つコンセプトはあなたの思い出が未来を作るというもので、うん、お片付け商品のごそっと服を持ってくるのではなく、思い出の商品を1点持ってきていただき、
うん、
その時に100円をこのボックスに入れていただきます、
はい、
ですので衣服はもちろん海外の、海外でまた再販されて障害者の就業支援につながりますし、
うん、
ワクチンは1人分のワクチンが寄付されます。そして100円入れていただいています、
うん、
その分の中から今回のドリーム清和大学陸上部が箱根駅伝に行くための応援としてその費用を活用させていただく、そういうプロジェクトになっております。
思い出の品を一つ入れる、100円をそこに投入する、そうすると思い出のアイテムは世界中で再利用されて、で1点につき1人分のポリオワクチンが打てて、さらに夢を叶えるためという箱根駅伝チームを応援できると、
はい、
ほう、
これエンドユーザーの目線から言いますと、
はい、
古着でワクチンはお片付け商品なんですけど、これは思い出もう1点2点か分かりませんけれども、どうしても捨てられないもの、そのものに思い出が詰まっている、
うん、
でその思い出って、まあ、過去ですよねと、
うん、
で過去を捨てるというのがなかなか難しい。でそのためには過去を捨てるために、はい、過去を捨てることによって、
うん、
未来を作ることができますよという新しい呼びかけなんですけども、
確かに
物とお金を払っていただいて、それが未来に役立つならば、その思い出をこういうふうにこう処分することができる、
うん、
まあ、古着合戦のちょっとスピンオフといいますか、そういった商品と、
やっぱり次の何かをつかむためには現状の何かは捨てないといけないよね。
おっしゃる通りです ね。
ね。でもなかなかそのなんか決断ができなかったり、
はい、
なんかこうぐじゃぐじゃしちゃった思いがあると次へのステップが踏めない、
はい、
だったらばここで夢を叶えるためにそのお金も100円で OK だし、です、ね、100円を投入して自分の思い出をそこに入れることによって、
はい、
たくさんの皆さんになんかこう違った形での未来をプレゼントすることができるんならば、なんとなく気持ちも落ち着くよね。
そうですね、
いいことを考えましたね。
ありがとうございます。なのでドリームプロジェクトということで、物1点につき100円、
はい、
世界中のハッピーにつながって地元の頑張る方の応援ドリームにつながると、
は
そういう取り組みになっております、
はい、今回はその清和大学陸上競技部駅伝チームを、はい、箱根駅伝に連れて行こうというプロジェクトだけれども、
はい、
もしかしたら第2弾第3弾としてはまた違う夢が出てくるかもしれない。
おっしゃる通りですね。
ってことですね、
はい、今はもう勝手に木更津市で私たちはもう
勝手に
です、 清和大学の学生の皆さんが私たちの会社でアルバイトをしてくださって、はい、一緒にお仕事をする機会というのが実はありまして、
はい、
その時に彼らの努力とかどうやってこう自分たちの活動を支えているのかというのを知る機会がありました、
はい、
まあ、それで私たちも本当に一生懸命働いている彼らを見て、箱根駅伝に行くために何かお力になれないかと思いまして、この SDGs 活動と絡めたこのプロジェクトを考え出しました、はい、ということですね。
まあね、創設2年目のチームということで、まあ、20名弱の皆さんがね練習してらっしゃるんでしょう。
はい、
まあ、でもあれでしょう、やっぱこれ箱根駅伝に行くにはお金いっぱいかかるんでしょうね。
そうなんです。
そうですよね。
なので彼らも自分たちで練習されて授業も受けて、うん、そしてアルバイトをしてそれを部品に使っている、
うんうんうん、
かなりいろんなアイテム、そうですね、靴もそうですし、
はい、
ユニフォームもそうです。練習に関していろんなお金がかかっていると思いますので、
じゃあそういった活動費を自分たちがバイトしてしっかりと稼いで、そしてみんなで駅伝を頑張るという、
はい、
偉いじゃないこの子たち。いや
本当に毎日一生懸命働いておられました。
そうですか。まあ、その夢をね叶えるために頑張っている人たちを、まあ、地元の皆さんも一緒に応援していただきたいということで、
はい、
ただ単にでも応援するんじゃなくて、あなたにもきっといいことがあるよねっていう応援の仕方ですよね、はい、
おっしゃる通りですね。
あ、素敵なプロジェクトですね。じゃあちょっとこの参加の方法などを企業さんとかね、
はい、
例えば市役所に置いてほしいとかさ、
そうなん
ですよ、どっかの会社のロビーに置いてほしいとかあるじゃない、
はい、
そのあたりのお話をしていきたいと思います、
はい、
1曲おかけしましょうか、うん、3曲目になりますかね。
はい、
はい、
ですね、栄光の架け橋、ゆずさんの栄光の架け橋を流していただければと思います。
どなたかのリクエストですか。
これですね、少し話がずれるんですけれども、はい、カンボジアのスタッフが日本に研修に来ておりました、はい、2ヶ月ほど前なんですけども、はい、その時にですね、彼が日本語を一生懸命勉強していまして、
うん、
最後にみんなへの感謝ということで、
うん、
1曲日本で知ってる曲を歌いたいということで、ミントワ君という子がですね歌ってくれたの で、
そうですか、
ちょっと思い出の曲ですので、
それを流したいと思います。それではそんな思い出がある曲だそうです。栄光の架け橋どうぞ。 お聞きいただきましたゆずの栄光の架け橋、ミントワ君が日本で研修をした際に皆さんへお礼の意味を込めて歌った一曲ということでした。今日のゲストは日本リユースシステム株式会社海外輸出担当の竹内拓さんです。たくさんの皆さんとのなんか素敵な出会いがあったり、ね、感動的な思いがあったり、はい、いろいろしてんですね、
はい、あ、私ですか。
うん、
いろんな出会いあります、ね、海外含めまして。
そうですね、はい、ベトナムの方々多いのかな、木更津 のセンター。
フィリピンの方ですね。
フィリピンの方が多いですか、はい、よく仕事しますね。
もう一番一生懸命働いておられます
ね、はい、本当に一生懸命仕事をしていて、私たちも時々センターに行くと元気よくこんにちはって声をかけてくださるのは向こうで、
ありがとうございます、はい、この間うちの拠点にカンボジア、うん、モンゴルとスタッフがいるんですけども、はい、この間全員集合しまして、はい、一緒にセンターで作業するということをしたんですけども、はい、日本人が教えるんじゃなくてフィリピン人の方たちが英語で、
はいはい、
モンゴル人 カンボジアスタッフに作業の仕方を教える。でみんな同じ会社っていうことで、誰かが上下ではなく、
はい、
日本人が支持するわけでもなく、本当にこうグローバルな様子を見ることができて、まあ、これすごい、自分の会社ながらいい光景だなと思いながら見てました。
そうですね、はい、またそういった光景をとてもこう良しとして評価してくださる、まあ、会社の皆さん、もちろん山田社長をはじめとして竹内さん、多くの方々がそうやってやっぱりこう受けてくださるからこそ、のことなんじゃないかなとも思いますけどね。
本当にうちの代表の山田も、日本人が上とか、はい、開発途上国のスタッフが下とか全くありえなくて、
はいはい、
もうみんな同等の給料をもらうべきであり、みんな評価されるべきだということで、本当にそれぞれがこう意識を持ってですね、自尊心を持って働いているので、本当に真の意味ではグローバル企業になっていくんじゃないかなと、そういうふうに思っております。
なんかそういうフェアな立ち位置って素敵ですよね。
本当に仕事していて爽やかですし、
はい、
あるべき姿なのかなと、
ね、そうです
ね。
そしてその代表である山田さんが頑張ってる人たちに対してすごく感謝の気持ちを込めて、うんうん、例えば大好きな花火をあげてあげるとか、はい、それから美味しいね、お食事をね、プレゼントしてくれるとかっていう、そういうなんか思いやりがこういっぱい溢れていて、なかなかいいなと、私も外部から拝見させていただいております、ね、これからもね、世界中のどこかの方のためにまた皆さんは一生懸命頑張るんだと思うので、
はい、
これからもね、地域の皆さんにも応援していきたい、いただきたいと思っているんですが、竹内さんから、今回のドリームプロジェクト、これも含めまして何か皆さんにメッセージがあったらいかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。今回のこのドリームプロジェクトに関して、ボックスに思い出のアイテム一つ100円を入れて、世界のどこかで役に立ったり、ワクチンであったり、清和大学の夢を追いかけている学生たちを応援することができますと先ほどお伝えしたんですけども、このボックスをですね、置いていただけるところ、そういった企業様を募集しておりまして、
はい、
これから営業していきたいと思っていますので、
はい、
その際にはぜひ設置するという点で、
はい、
ご協力いただいて、設置した企業様はまさにこの素晴らしいプロジェクトに参加していただいているだけでなく、 SDGs に参加しているということを実際に体感していただけますし、アピールすることもできますので、設置していただける企業様を募集しております。
ぜひそういう方はご連絡をですか。
はい、
はい、
今後ちょっとホームページなどで皆さんにお知らせしたいと思いますし、
はい、
木更津市ですので、私直接、
はい、
皆さん営業しに行きますので、
はい、
ぜひこのプロジェクトを知って、そして私が出向いた方にはぜひこの話を聞いていただいて、設置を検討していただければと思っております。
わかりました。まずはね、木更津市役所なんかにもね置いてほしいですよね。
そうなんですよ、
ね、でもきっと市長さんにお話しすれば。
ありがとうございます、
は
い、
渡辺市長、はい、持続可能な世の中を目指している、
ね、はい、
この木更津市ですので、
本当に木更津市のそういう人が集まる場所にぜひ置いていただければと思っております、
はい、市長聞いてますか。
ぜひお願いします。
、はい、商工会議所さんもそうですし、
はい、
まずは公的なところにちょっと置いていただいて、
そうですね、
そしていろんなところに広げていけるといいですよね、
はい、
はい、ぜひ皆様にもご参加をいただきたいと思っております。今日は竹内さんにいろいろお話を伺ってまいりました。やはり世界に目を向けるということで、ね、スタートしたものですけれども、そして皆さんが住んでいる足元からしっかりと、
うん、
ということで3つのシステムが今立ち上がりました。まずは古着でワクチン、
はい、
そして企業向けの真心プロジェクト、
はい、
また夢を叶えるということでドリームプロジェクト、今後はどうするんですか。
これからもですね、
はい、
本当に何かに限定することなく、
うん、
不要になったものやことに価値を加えて、
はい、
どこでも生かしていく、そして三方よしですので、
はい、
どのシーンの人にも喜んでいただくということで、何かにとらわれることなくですね、
はい、
古着でワクチンにとらわれるわけでもなく、何かにとらわれるわけでもなく、他の人に喜んでいただけるものを会社としてずっと続けていきたいと、そういうふうに思っております。
わかりました。 私どもの今日のこの模様はですね、私どものとことんかずさというフリーマガジンがございます。このあと6月の30日にあたりに出るものなんですけれども、ちょうどこの号がうちがフリーマガジンを作ってから10周年号の、はい、創刊10周年記念号なんですよ。ぜひ多くの皆さんに手に取っていただければと思っております。たくさんのところで出しておりますので、とことん上総、高速バスの時刻表なども載せさせていただいているこのフリーマガジンです。ぜひお手に取ってお読みいただければと思っております。今日は竹内さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、また捕まえとかないと海外に行っちゃいそうなの で, で今日は無理やりおいでいただいたんですけれども、
ちゃんと連絡するようにいたします。
いやいやいや、とんでもない、ね、一生懸命お仕事をされてらっしゃるので邪魔しないようにしたいと思いますが、でどうぞお元気でご活躍をいただきたいと思います。
ありがとうございます。
そしてこのプロジェクトを根っこから作り上げている山田社長にも、はい、どうぞ今度は番組に出てくださいよと。
そうなんです。
くどいといてください、
はい、
なかなか
交渉します、
はい、お出ましいただけないのですがこの思いはきっとつながって伝わっていると思いますので、はい、それではお別れの一曲になりました。どうぞ、
はい、爆風スランプさんのランナーをお願いいたします。はい、
やっぱりこのプロジェクトだから。
そうですね、
うん、
もう清和大学のみんなを応援したいと思いましてこの曲を選びました。
わ、はい、かりました。箱根駅伝行けるといいですね。
はい、みんなで応援しましょう。
わかりました。ぜひ皆さん応援ください。それではお別れの一曲、ランナーです。竹内さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
走る走る
今の自分のための3年間、今の自分のための3年間、未来の自分のための3年間、未来の自分のための3年間、中途半端にしたくないから、高齢なら思い切り過ごせる。昨日からちょっと変わった自分に、拓殖大学高齢高等学校です。
地震や台風などの大きな災害が発生した場合、かずさ FM は防災ラジオに変わります。きめ細かい地域情報やライフライン情報は 83.4MHz ブリーズレディオかずさ FM で。とことんかずさ、今日もお別れの時間になりました。いかがでしたか？番組ではご感想やご意見、リクエストをお待ちしています。ファックスの方は 0438-20-2499 0438-20-2499、 メールの方は info@kazusafm.net info@kazusafm.net かずさ FM ですね。こちらまでお寄せください。それでは今日はこの辺でお別れです。またこの番組は学校法人光陵学院の提供でお送りしました。